日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 YouTube などで放送しております。説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお聞きください。今回のトピックは氷川きよし活動休止前のツアーに行ってみたということでご紹介していきたいと思います。今回氷川きよしのコンサートツアー2022歩き続ける歌の道に行ってまいりました。ノートの方には氷川さんのインスタグラムの写真も貼っているんですけど、こちらの写真は大阪の豊中市立文化芸術センター大ホールの昼の部の写真になってます。私は夜の部に行ってきました。夜の部はね、あのストーリーにしか掲載されなかったんでいないんですけど画面上でいう1階席左後ろのブロックで見ました。で、まあこれをね見に行ったきっかけなんですけど、ぶっちゃけ初めて演歌歌手のコンサートに行きました。で、なんで行こうかなって思ったかっていうと、まあ、ポッドキャストで氷川さんの回が結構人気だったのと、あと今年でね、今年の12月31日で活動休止っていうニュースを見たのと、あとテレビで見たきよしのずんどこ節の黄色い声も込みで聞いてみたいなと思ったので、行ってみようと思いました。そしてね、たまたま、まあ、日曜日だったんで、まあ、行きやすいっていうのもありましたしね。で、今回のコンサート中なんですけど、氷川さんはポリープの手術を途中で、声帯ポリープの手術をして、さらに復帰されて、大阪、関西の公演、奈良から始まってるんですけど、まあ、九州の方はね、一部中止になっちゃったりしてるので、せっかくね、最後の年なのに見れなかったっていう人もいるかもしれないんですけど、また九州で、こう、舞台があるのかな、舞台の後にコンサートもあるみたいなので、まあ、それにねファンの方はぜひ行けるといいなっていうことを思うんですが、今回聞きたかった曲、黄色い声援まみれのきよしのずんどこ節だったんですが、コロナ禍っていうことをね忘れていて、観客のね声出しが不可だったっていうので、観客のねきよしの声援は聞けなかったんですけれども、まあ、若い頃の曲っていうことでね歌ってくれました。で、まあ、それは聴けたのは良かったなと思います。そしてすごかったポイント、客層がね今まで葉加瀬太郎さんとか、まだポッドキャストでは話してないんですけど、行ったりとかして、結構中年層のね客層の方がいらっしゃったりしたんですけど、で演者もね全員60歳だったかな60歳以上っていうステージも見たんですが、もう誰のコンサートより年齢層が高かったですね。7、80ぐらいが主な客層なんじゃないかなっていう、60から以上のねお客さんが多かったんじゃないかなというふうに勝手に思っております。でもそんなねおばあちゃんたちがたくさんいたので、会場の中がおばあちゃんちみたいな匂いがねするんですよ。で、氷川さん本人もコンサート中の MC で豊中のおばあちゃんがっていう、もうねファンをねおばあちゃん呼ばわりおばあちゃん呼ばわりしてるのがすごい面白かったです。で、氷川さんも今年で44、5歳ぐらいだったので、確かに自分の倍ぐらい離れてるお客さんが来たら、まあおばあちゃんだわなっていう感じですよね。で、まあすごかったポイント、もう一つ、あと二つぐらいあるんですけど、歌がうまい歌手なら当たり前だろって思うかもしれないんですけど、多分特に最初の方で今までで一番コンサート行ったアーティストでうまかったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、なんかこの最初は美空ひばりさんの歌は我が命っていう曲をね歌ってたんですけど、で最初ねそれ後で歌ってから MC でタイトル喋ってたんですけど、だからその美空ひばりさんっていう言葉を聞く前からなんか美空ひばり感があったのがすごかったなって思うポイントでした。で、歌が上手いのはなんかそのめちゃくちゃ腹式呼吸で多分歌ってるタイプの人なのかなって感じだと、なんか舞台俳優みたいなね 歌い方だったような感じがしました。ただなんかやっぱりこの古い曲、美空ひばりさんの古い曲とかずんどこ節とか、なんかねそっちの方がうまく聞こえた、古い曲の方が。なんか最近の曲、まあ、限界突破サバイバーとかもめちゃくちゃうまかったけど、ちょっとポップ寄りな、例えばハッピーとかは、なんだろう、歌のうまい部分がいい意味で抜けちゃう感じの曲に聞こえましたね。なのですごくね、この歌の振り幅とかジャンルも込みで振り幅がすごいっていうのもあるかと思います。振り幅といえばもう氷川さんのね、直近のなんだろう、ニュースとか画像で来たのはもう衣装がすごかったなっていうのが印象的なんですけど、まあ、今回もタキシードとか袴、ドレス、スキニーパンツとジャケットとかピンクシャツ、まあ、ピンクシャツはなんかハッピーのミュージックビデオみたいな感じだったんですけど、まあ、そういうもちろん耳でも目でも楽しめるコンサートだったかなと思います。で特にね、限界突破サバイバーはなんか赤いジャケットになんか黒いタイトパンツみたいなのとニーハイブーツとなんか警察官みたいなねキャップをかぶったものがインスタにもアップされてたのでノートには貼ってるんですけど、なんかねハイドとかを彷彿とさせるようなロック感があり、すごいね声量もあってめちゃくちゃ迫力がありました。で氷川さん今44、45だと思うんですけど、ハイドさんね同じぐらいかなと思ったら53歳だったっていうのもね、それもちょっとびっくりしました。で YouTube のライブの YouTube の武道館でのライブの映像が YouTube にあったので、 YouTube めっちゃ言ってるけどオフィシャルの画像があったのでそれも貼っときます。迫力はそれで伝わるかなと思います。でこちらきっかけにも当たるんですけど、まあ、最後の方でハッピーっていうね曲を歌ったんですけど、映画老後の資金がありませんの主題歌で、以前ね氷川さんが徹子の部屋に出てた時があったんですけど、2021年の11月かな、それをねたまたまそのポッドキャストが結構伸びて氷川さんが注目し始めた時にたまたまその徹子の部屋でハッピー歌ってるのを見たので、なんかそれも聞けてよかったなと思いますし、映画老後の資金がありませんもね気になっててまだ見れてないので、またそのうち見れたらいいなと思っております。そして氷川さん見納め公演になっちゃうのかな、一旦ね、6月からかな、東京の明治座にて氷川きよし特別公演ということで舞台が始まります。先ほどもちらっと言ったんですけど、前半は舞台演劇があって、後半はコンサートがあるみたいで、それがちょっと順番がうろ覚えなんですけど、東京、大阪、福岡、名古屋、愛知があると思うんでね、ファンの方は言わなくても見に行くとは思うんですけど、もしね行ってみたいなって思う方がいらっしゃったらぜひチェックしてみてください。今東京のスケジュールしかパッて映してないんで分かんないんですけど、東京だけでも6月3日から7月4日まで1ヶ月ぐらいのロングランと本人もおっしゃってたので、ぜひね都合が合えば遊びに行ってみてください。珍しく後取りなんですが、すごかったポイント3つぐらい挙げたかな。客層がおばあちゃんで、おばあちゃんちの匂いがするっていうのと、美空ひばり感を感じたっていうのと、歌がうまいっていうのをね、本編で、ご紹介したと思うんですけど、紹介しきれてなかったものが聞き直してて浮かびまして、ちょっと追加でアップしたいと思います。氷川さんのねコンサートね、 MC の時に司会者が出てきたんですよね。なんか昭和の音楽番組みたいな感じの入り方で、なんかそんなに詳しくないけど、ザ・ベスト10みたいな感じとか、あとなんだろう、 NHK のさカラオケ番組みたいなあるじゃないですか、のど自慢みたいな、あんな感じの雰囲気でだったのが面白かったなっていうのと、あと特徴的だったのは、ノートの方に武道館の YouTube 映像を貼ってるのは、めちゃくちゃなんかバンドセットみたいな感じだったんですけど、今回はすごいアコースティックライブっていう感じで、 よりのど自慢っぽいね、あの生楽器が。ちょっと私の席からは見えにくかったんですけど、ベースとエレキベース、エレキギター、ドラム、バイオリンがステージの観客から見て右側にいて、左側にの後ろに、なんだろうな、なんだ、トランペットとサックスかな、金管が2人いて、手前にピアノと、なんだろう、シンセと、もう一人パーカッションがあったかなっていう感じのバンドセットっていうか、演奏者のセットだったと思います。っていうのでちょっと追加で入れてみました。本当は全部撮り直そうと思ったんですけど、ちょっと追加で入れたらどんな感じかなっていうのも含め、あとはツイッチの方でね、聞いてた方はちょっと追加になったよっていうところもありますので、ちょっとノートもね若干修正しております。今回の氷川きよし会いかがだったでしょうか。今回はですね、実は今ツイッチっていうライブ配信プラットフォーム、まあ、YouTube とかでもライブ配信できたりすると思うんですけど、まあ、ツイッチっていうゲーム配信が結構やってる人が多いのかなと思うんですけど、そのプラットフォームで今ちょっと実験的に生配信しておりまして、まあ、それを録画したものを後から YouTube に上げようかなとも思っているんですが、上がんなかったらなんかダメだったんだなと思っていただければと思います。もしこのツイッチ内でね、評判が良ければ、またこんな感じでポッドキャストもね、生配信してみようかなと考えておりますので、よかったら YouTube だと、今 YouTube のチャンネルの右上にツイッチのアカウントのリンクを掲載してるんですけど、今多分 SNS でリンクつなげてるのってツイッチ方向にはそこからしか貼ってないので、もし YouTube とかポッドキャストで聞いてみて気になった方はぜひね、そこからツイッチも見に来てください。ちょっとね、アカウント名がぐちゃぐちゃしておりまして、ゆるためちゃんのアカウントではなく、中の人のアカウントで、中の人のアカウントも結構ね、アカウントの重複問題で思ったのが取れなかったんで、2022って2022年から始めましたみたいなアカウント名にしてるんですけど、もしかしたら後々変えるかもしれないんですけど、まあよかったらチェックしてみてください。あんまり顔出し配信はしてないんで、多分一番最初の時はちょっとね出してたんですけど、今のところ出す予定ではないので、 VTuberのアバターを使って今は配信しております。はい、というわけで、まあ、そっちをね4月結構たくさん配信してたんで、ポッドキャストがあんまりうまく回ってないっていうか、多分週1ペースだと多分ちょうどいいぐらいの配信なんですけど、3月までのね遅れが多分プラス2本あるんで、そこがね全然まだ追いついてないっていう状態になってます。まあ、そんなわけで、この番組は毎週末1回配信でお届けしております。イレギュラーの場合はランダム配信となっております。Twitter などでもお知らせしておりますが、お聞きのアプリで番組をフォローすると最速で通知が届きます。Twitter は番組の裏話や気になるイベント情報も投稿しているので、興味があればフォローやシェアで応援よろしくお願いいたします。番組のレビューはApple Podcast、Spotify、YouTube で受付中です。評価をいただけるとモチベーション上がるので、投稿待っております。番組の感想、リクエストも募集中です。Twitter のハッシュタグ、シャープ、ゆるためちゃんでツイートいただくか、お腹が鳴ってしまった。YouTube などでコメントいただけると嬉しいです。感想やリクエストを書き込んで、ぜひ番組に参加してみてください。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。Don't waste your time.